級するお寺を天が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、ロスト喪失の中から、人々はいろんなことに挑戦しているチャレンジしているそんな、ことを、ゲストを招きして、伺いしている、このインターネットラジオ番組です。今回は、家族の間という大きなテーマを掲げまして、リブオンという活動の代表、岡久照さんに話を伺っています。最近あのスピリチュアルケアとかですね、いろんな、命の問題あるいはその悲しみというものに、単にその、テクノロジーだとかあるいはその知識をベースに寄り添っていくのではなくてもう少しスピリチュアルに魂精神というものを、中心にして、関わっていくことは大事じゃないかないのだろうかということをよく言われるようになってきました。実はこの、インターネットラジオ番組ロストチャレンジというのはお寺で、収録してるんですが岡久さん今日の、お話を伺っている岡久さんもまた、お寺ですとか、まあ、あまりキリスト者の皆さんとの話を伺ったことはないんですけど、そうした、地域の、まあ、命を扱う拠点あるいはその命を扱 う人々と共にいろんな活動そして事業を展開されようとしているということなんですが、どうなんでしょう宗教や仏教そのまあ、いわばスピリチュアルな部分との関わりや出会いつながりっていうものはなんか、増えてきてるのですか。
そうですね原点はあの西本願寺が自殺対策に向けて、調査をしたり研究をしたりされていた方があのいらして、まあ、部署があったのでそこでシンポジウムであのもう4年ぐらい前ですかね引き受けてから少しずつあの宗教者の方とあの仕事をしていく機会が増えてきました。特にここ最近はやはりあの自死自殺の問題への意識がものすごく高まっていて、宗派に限らずお寺単位であのお客さん法話に来てくださいって法話ってあの仏法とかわけではないので法話ではないなと思いながらもありがたい機会ですのでお寺の方ご門徒さん檀家さんなんかにこう、自殺という問題であったり今大事な人を亡くすということというのをテーマにお話をさせていただいたりしております。でその背景には自殺が多いというのももちろんですがあのやはりあの宗教が宗派宗教がお寺としてこう存続していくことが難しいといったような問題を抱えているお寺の方もたくさんいらっしゃいます。あの本当にもう檀家さんも減っていく中でお寺はじゃあどんな役割をこれからになっていけば生き残っていけるんだろうかみたいなことを、思い悩んでいる方もいらっしゃいますしやはりこうお葬式仏教とこう揶揄されるような、葬儀だけやっているわけにはいかないもっと何か本当に必要なことがあるのではないかといったことに意識のある僧侶の方もいらっしゃいます。そうした方と出会っていく中で私の側としてはあのグリーフというのをテーマに特にスピリチュアルという意味では死者を生かすのはやはり宗教者だと思っているんですね。お寺さんお僧侶というのはメディアだと思っていてその死者を生かすメディア死について語るのが自然な場であるというのがすごく尊いことでそういった意味でお寺という場を使って喪失について勉強したり自殺についてみんなで話をしたりするような機会を作ったりしています。
ということは逆にその地域の檀家さんですとか、いろんな方々からその僧侶だとかにですね何とかしてくれっていうふうな相談があったりするんですかね。それとも自発的にっていう言い方もおかしいですけどその、まあ、宗教者の側が、例えば僧侶がこれはちゃんと自分も向き合わないといけないっていうそういうモードでお客さんにこうアクセスをしてくるんですかね。
それはまさにもうそこは2つセットで、檀家さんと、お坊さんの関係の中で出てくるんですね問いが、うん、どうしたってその地域で自殺っていうものがこの社会で生まれてくる状況なので、うん、自殺が起きた時にあの家庭にどうやってどうしたらいいんですか私はって悩んでる方がいっぱいいらっしゃいますし、うん、本当にお葬儀の現場で皆様悩んでらっしゃる顧問とさんの中で亡くなった方がいるお寺の仲間でも自殺した人がいるそういった中で子供を亡く例えば家族にどうしたらいいんですかみたいな問いをみんながみんな持ちながらどうしていいかわからないその中でこう一緒に考える対話をするないしスキルも学べるような機会をあの石川県のお寺なんかでは今までやってきましたね、うん、なのでどちらにもニーズはあるというか普 通に生きていても やはり喪失というのは身近にあるものなので、そこに対してこう地域がみんなつながり合って支え合ってお葬儀もみんなで作っていた時であれば支えられていたものが、今は本当に自殺が起きたらもう本当にひっそりと執り行って、うん、その後ももう閉じこもってる状態で、うん、周りはハラハラハラハラしながら、うん、緊張の中困っているというような状況がありましたね。
大手院寺町クラブでは命と出会う会っていうのもやってるんですけども、その代表世話人の石黒大円さんという方がいらっしゃるんですが、今日もここにいらっしゃるんですけどねその方がおっしゃるには、あるその方の、お知り合いの方で、その命日が来ると辛いっていう話をねされていらっしゃったんですけど、そういう話でお伺いになったことありますか？
グリーフの専門的な、うん、死別の中で専門的な用語で記念日反応っていうのがあるんですね、うん、私はあまりこれが好きではないんですが、うん、まあ、一応専門用語で記念日反応と言われていて、まあ、その方の命日であったり自分の誕生日であったり、うん、亡くなった人の誕生日ないし、うん、例えば伴侶を亡くした人であれば、うん、結婚記念日が来るとものすごく苦しくなったりするんですね、うん、私も3月18日に母を亡くしてるんですが、ちょうど寒くなったり暖かくなったりする時期で、うん、そのこう寒暖の中で特に母は凍死という形で最後亡くなったので、外で亡くなったのでものすごいこう寒さがもう体に刺さるような季節なんですね、うん、で春も喜べなかったんです、うん、で今年震災が起きて3月11日に起きたと思うんですが、4月の桜を喜べたご遺族はものすごく少なかったと思います、うん、むしろこれから桜を見るたびに3月を思い出すっていうような方も増えるかもしれません。それぐらいこう亡くなった時というのがその亡くしたショック衝撃をものすごく思い起こさせたり、よりそれを深めたりするようなことは起こるということがありますね、
うんうん、命日ってアニバーサリーなんですよ ね、
そうですね、
英語で言うとね、日本語は日本語というか漢字だと命の日と書くんですけど、うん、その記念日反応っていう言葉、なるほどなっていう気もしました、うん、じゃあそんな中でどうするんです、それぞれなんかその共通した日じゃないですから、なんか共に会えないですよね、なんかその人のためにみんなこう会ったりするんですか？
それがすごく私もすごい、うん、8年間で引っかかっていたところだったんですね。本当に命日を一人で過ごすのが辛くて辛くて、うん、法事があるようなご家庭を見ると羨ましいというか、うん、私はもう父も生きてはいますが一緒にはいないバラバラになった家族ですので、うん、特にそう言って親戚があるわけでもないと命日をどう過ごしていいかわからない、うん、当時19歳で亡くしてますので、この数年本当に分からなかったんです、うん、でもたった一人なんですけれども、うん、私の友達が自分の手帳にテルミンのお母さんの命日って書き込んでくれたんです、うん、でその日は一緒にお母さんがテルミンによく買ってくれていた抹茶のアイスを食べようねって言ってくれて、もうそれだけでも涙がものすごく溢れ出てきて、うん、何を言いたいかというと、たった一人でいいんです。その命日を共有してくれる人、うん、この人には共有してほしいとこちら側から思えばそれをお願いしたっていいと思うんです、うん、もしくは自分一人でもいいんですけれども、その命日っていうものをどうしたら大事に過ごせるかなっていうところを考えられたら良いのではないかなと。例えば母の日も記念日なんです、うん、私が母の日プロジェクトを始めて一番その文集を作り始めて驚いたのは、毎年母の日に泣いてましたっていう方がいらっしゃったんです。花屋さんの前通って赤いカーネーションを差し出されるたんびにもう涙涙だったんです、うん、でも母の日の原点が亡き母への思いから始まったことを知って、本当に今年はもう花屋さんにかけてカーネーションを買いに行きましたっていう方がいらっしゃったんですね、
うんうん、
だからやはりこう亡くなった人とつながりをどうしたらこう感じられるのか、手紙を書くことなのか花を手向けることなのか、そういったこう何かつながりを自分の中で回復できるような新たに作り出せるようなことを命日にできるようになるとか、あとは誰か一人でも共有してくれる人がいるとか、そういったことがこうちょっとした救いになるのではないかなと思いました。
さあ、おかくさんたちが100年目の母の日、100周年の母の日にを契機に集め始めた、手紙、そしてそれが 102年目の母の日は商業出版にされてるんですよね。その帯に母の日なんて大嫌いって書いてありますよね、
はい、
あれはまあ売るためにそういう言葉にしたのかもしれませんが
あれはもうそのすごく印象的で北海道の当時25歳ですね、うん、女の子が101年目の母の日の感想に送ってきたんです。母の日なんて大嫌いだったっていう、うん、母の日なんて大嫌いだったけれど私自身も自分の気持ちをありのままに表現していいんだと気づかせてもらいました、うん、ありがとうございますっていう言葉が来たんです、うん、それがものすごく印象的で、うん、実はその本当にみんな生きてる人がこう生きてるお母さんのために何かをできてる姿を見て苦しくて苦しくてしょうがなかった母の日っていうのが、うん、そのちょっとした亡き母にへの思いから始まるっていうところで、うん、あの私にとってこれは大事な日なんだっていう、うん、自分が主役になれるっていうことが、うん、実はその子にとってその大嫌いから、うん、自分の気持ちを表現していい日に変わるっていう、うん、そういったこう思いがあの私としてもかあの作り手とは作り手では想像もできなかった言葉だったので、うん、102年目の時に帯に使わせていただきました。
もう時間は遡って1908年亡き母を偲んでそのアメリカの女性が教会で白いカーネーションを配った。それが母の日の原点なんだ。だから母の日というのはそもそも供養の、まあ、アメリカで供養とは言わないですが、まあ、メモリアルサービスとかになるんですけどね、きっとアメリカだとそういう言い方になってしまうんです、なるのですが、しかしその供養の取り組みとしての母の日白いカーネーションを配る、そこにはやっぱ教会っていう宗教施設というか、うん、まあ、宗教性をがこう共鳴してたと思うんですが、転じて日本ではどうなんでしょうか。今岡久さんが、その取り組まれようとしているリボーンの活動の中において、寺もしくはそのお寺というものにまつわるいろんなコミュニティつながりというものはうまく響き合ってるんですか。
それは響き合ってるかどうかはぜひあの活動に参加されてみて感じていただけたらなと思うんですが、あの声として聞こえてくる声はやはり寺というのは命について自然に語れる場、特に命の中でも死ですね。世の中で死というとこう耳を塞ぎたくなるようなこうタブーのような感覚があると思うんですが、お寺という空間に来ると自分が死別した体験であったり死者亡くなった人について語ることが自然な空間がもうすでにそこに何百年もあの出来上がっているので、あのそういったところに安心感であったりあの心地よさを感じてらっしゃる方は結構たくさんいらっしゃいますね、うん、で特に今までお寺と何も縁がなかったような若者が、うん、あのリボンの企画した企画でこうお寺に出会って、うん、お寺ってなんだかいいねっていう、うん、それは何がいいのかって言ったらやっぱりお店員 の、 あのキャッチコピーというかあの看板にもあるように命が呼吸するってことはやはりなんかこう、うん、人間が本質から求めていることなのかなと、うん、死があってこその生なので、うん、やはり死も生も平等に対等に大事にできる空間っていうのはこう人がこうその人らしくあれるような場ではないかなと思いました、うんうん、まとまってる気がしませんが大丈夫でしょうか
いや、まあ、だから逆に言うとそのお寺というものに対して多分岡さん外から見るとそうだと思うんですが、
うんうんうん、
中から聞こえてくる声って何かありますか。
ありますね。すごく印象的だったのがあの宗教者、まあ、僧侶の方の研修会で、はい、アンケートの1に満足度を書いていただくんですね、
はい、
とても満足、満足、うん、普通、やや不満、うん、不満とで丸をつけていただいてその理由を書いていただくんです。でその中に満足、とても満足に丸がついていますと理由は何ですかと書いたら、お寺にこんなに期待している人がいると知って嬉しかったと私がすごい驚いたのは、お寺ってそんなに期待されてないと思っているんだと、ね、NHK の何か調査かなんかであったようですが、日本人はその仏教というものに興味や関心はあるけれど宗教者やあのお寺というものにあの信頼とかはあまり寄せていないというような結果があったというのをちょっとちらっとお聞きしたんですね最近、ね、多分その通りで、あのなんだかお坊さんってお金持ちそうでいいもの食べてなんだかいい車乗ってるんじゃないかとか、そういったような、まあ、偏見であったり時には事実であるとは思うんですが、お寺に対してあまりこう実は一般の人からの眼差しとかお寺さん自身も実は自信がない部分っていうのがあるのがちょっと垣間見えたりはしていますね。
うん、お坊さんちょっと小太りな傾向にあるかもしれませんねなんかね まあそんなこと言ったら私もちょっと小太りなんですけど、まあどうでもいいかもしれません。その期待をしていいんだ、あるいは期待をしてくれてるんだっていうのはどういう時に現れるんですかね。小角さんがそういう場面に立ち会ってるんですか。
私が思うのは、うん、やはり死に関する、命に関するプロフェッショナルですよね、うん、ということをお伝えしているんです、うん、命について語る言葉を持っている。それは教義ということではなくて、やはりこう自分の中で命というものについて反芻して考えている存在だと思うんですね、うん、職業としてそんなことについて考え続けている人は哲学者や研究者ぐらいかと思うんです。だからやはりこう死者とか死とかなくすといったことについて思いを巡らしい言葉を紡いだり、時にはその死を経験した人を前にして立ち会うということ、うんうん、その立ち会うということに関して言えば本当に誰よりもプロフェッショナルだと思うんです。ただ法話をどうしたらいいか分かりませんといったような声がたまに聞かれるのは、やはり言葉を失うこともあると思うんです。で、言葉を失うことが悪いことでは本来はないんですけれども、やはり僧侶への教育というのはいかにうまく語るか喋るか伝えるかということになっているので、聞くということであったり、その場に本当に共にあるということが実はその死別への支えになるということをお伝えするだけで、あ、僧侶の役割ってそうかそうかと、よしこれで頑張るぞと少しでも思ってもらえればと思っているんですが、
うん、ですから今は特に、まあ、全体的な傾向なのでそうじゃないところも当然あるんですが、亡くなるまでは、あるいは亡くなる間はどちらかというと医師、亡くなった後から、その、まあ、今岡久さんの言葉を使えば死というものを扱うプロフェッショナルのまでの間に葬儀者っていうものがあって、で、のこのこと宗教者全な人、宗教者な感じの人たちが、舞台装置としての、そういう祭壇の前でですね、衣装を着て何かパフォーマンスをして帰っていってお金だと言っていくっていう、そういうふうなこう印象で思われたりしちゃったりするんですかね。
なるほど、それはすごく あるお話で、うん、ご遺族の方がお経を読みに来ただけじゃないかと、むにゃむにゃ言って帰っただけじゃないかという方もいらっしゃいます。で、私が驚いたのは、自殺でお兄さんを亡くされた方がいらして、で、一応付き合いのあるお寺の方に連絡をしましたと、うん、そしたら自分は弟なんですけど、弟が亡くなったと思って、弟が亡くなったを前提にして法話をされていた方がいらしたそうなんですね。でも帰っていただいたと、でそういったようなお話ってちらほら聞こえてくるんですが、何が起きているかというと、多分死者を生かす役割として死のプロフェッショナルであるなら、やはり生のプロフェッショナルでないと成り立たないんですね、うん、なぜなら死者について語るなら、その亡くなった人がどんな人だったのか、その人とやっぱりやはり関係性がある中で死後の支えというものにつながっていくと思うので、そのやはり亡くなった後のこの子出てきてと言われるのは、そこに対してはやはりそういう現実があったりもするのかなと、うん、でも本当にそれは多分仏教者宗教者だけがそれは悪いわけではなくて、うん、一般市民の側もどういうふうにお付き合いをしていいのかわからない、そして頼ることもしないですし、お金がどうせいるんだろうと思っているので、なかなかお互い煩わしい、面倒くさい、それはどういう人間関係にも最近起きてきているのではないのかなと思うんですが、またこう面倒くささみたいなものが、こう煩わしさがこう間に立ちはだかっていうのかなと、うん、
なるほど、
なかなか難しい問題かと思いますね。
私この前あるコンサートに行ってきまして、あるコンサートっていうのはもうもはや、こんなことを喋り始めると言った方がいいかもしれませんが、小田和正さんという方のコンサートに行ってきてですね、途中で歌うんですね、みんなでね、マイクがこう回ってくるというか、本当にステージから降りてこう客席の方に回ってきてですね、マイク向けたりするんですね。で、それの話を今岡久さんの聞いて話を伺っていて思ったんですが、これある僧侶、まあ、私の兄弟子が言っていたというか話、いや兄弟子の、お寺のですね出来事なんですけど、お経を一緒に読んだ方がいいのかどうかっていうのが僧侶ごとに葛藤があるらしいという、葛藤というか流儀があるらしい、あるいは主張があるらしいって話でして、俺が読むんだから聞けっていうような感じですね、まあ、すごい分かりやすい表現でこう組み替えてますので、本来はもっと奥の深い話なんですけど、一緒に読もうっていう、当然できれば読んでくださいっていう、あるいは逆に言うとぜひ一緒に唱えようっていう人もいると、なんかそれはなんか歌手 とファンと言ったらもう元も子もないんですけど、檀家さんとソウルの関係と何かその歌手とファンのね関係、檀家さんと僧侶で歌手と、そして、ファン、なぜそこにいるのかってことだと思うんですよ。考える手立ては、
うん、
なぜそこにいるのか。でその、別に歌手のファンだからその歌を歌ってる、一緒に歌いたい、連帯感を持ちたいっていうことだけじゃない気がするんですよね。ファンであることのアピールだけではなくて、やっぱりそこにいる、せっかくいるんだからっていうことに何かその意味があるような気がしていて、転じてそのなぜお経は読みに来る、つまりはなぜお経を読みに来たものをただ聞くだけなのかっていうことです。一緒に読んでもいいんじゃないか、あるいは読むだけじゃなくて、それはもしかしたら今は聞いておこうとかですね、なんかそういうものもあっていいんじゃないかなって気がしたんですけど、なんかそこの場があることの意味、なんかそこをもう少し、考えないといけないんじゃないかなっていうふうな今のお話を伺っていて気がしました。
それでいくと私が驚いたのは、石川の小松というところで連続の講座を持たせていただいて、いろんなお寺の方と出会ったんですが、石川県の小松では朝夏休みに子どもたちがラジオ体操を6時にこう始めて終えた後、お経の練習会に80人ぐらいぞろぞろとお寺に来るんですね。でちっちゃい時から阿弥陀さんがいるのが当たり前、阿弥陀さんの存在を信じていて、なんか悪いことしたら阿弥陀さんが見てるわという感覚があると。でそういった中でお経を自然に唱えるような子どもたちが育っていくんですが、その中でこう印象的だったのが、ある方が自殺で、ご兄弟を亡くされてすごく悲しみに暮れていたんです。でその方は別に一応宗教は檀家には入っていてもお経を唱えたことはなかった方なんですね。で枕経にこう来るようなお坊さんもいらしたんですが、その時も何も感じずに、ただ枕経終わった後ぐらいに隣のお家のおばさんが、一生懸命正真偈、浄土真宗のお経ですねを読みに来られたそうなんです。で一生懸命その正真偈を隣の人が読んでくれているのを聞いた時にものすごく涙が出てきてすごく感動したと。でそれからしばらくしてその方は自分の亡くされた弟さんのために毎日正真偈を朝ご実家の方に自分の住んでいるところから会社に行く前に読みにお経をあげに行くようになったそうなんですね。だからこう必ずしも実は僧侶がそのお経というものの価値を伝えているわけではないのかもしれないですし、でもそれは実はじゃあその檀家さんがなぜお経を読んでいるかといったら、実はそう言ってちっちゃい時からラジオ体操と一緒に勉強していた、自然に身につけていたものかもしれない、それっていうのは僧侶だけが培ってきたものではないでしょうけれども、やはり寺がつないでいた地域の文化がそのご遺族を支えたのではないかなと思うんですね。なのでお経や祈りっていうことが自然なんだということ、その意味を問うというよりかは本当に自然なんだって体に感じれるものなんだっていうのをお寺さんが提供していれば、その葬儀の場に限らず、そのご遺族にとってお経というものが価値を持つんだろうなと、なんだかこう山口さんのお話にお答えできているのかは分からないんですが、
自然に
そんなことを思いました。
今日は2011年の6月の2日なんですが、昨日は京都の法然院というところで少し催しがあって、
そうですね、
そしてこのラジオの収録の直前には千代院に行かれたそうで、
はい、
今は浄土真宗の親鸞上人のお話につながるのですが、最近今日は昨日今日は浄土宗に、はい、法然上人になんか導かれてる
ような、はい、元をたどれば皆様法然上人ですが、ここでは
そんなお経とか仏教とか興味があったんですか最初から。
仏教には興味があって、そもそも禅の方に興味があって、
そうです、
京都がすごく好きで、私は東京から京都に出てきたので、禅のお寺さんで座禅会に月1回よく通っていたり、座禅禅後なんかはよく勉強していましたね。
しかし同社大学です、ね、
しかし同社大学、キリスト教系の大学です、
はい、
まあ、日本人らしいのかなと。
やはり神様仏様
でいろいろな宗教に触れながらそれを自然にこう取り込んでいくというかいう感じの生活ですね。
ハイブリッドな、
ハイブリッドな。
6月11日にはシンポジウムもあって、
はい、
そんな話もあるようですが、多分このラジオが出る頃には終わってる話なんですけど、いろんなご活躍をされているかと思います。 あの岡さんの立場からあの捉えていったところで構わないんですが、まあ、今宗教そして仏教との間でグリーフケア、グリーフサポート、さらには遺族というものが、あるいはその遺族だけではなくてその命というものにどう人々が向き合っていくのかということを、お話しいただきました。岡さんの立場からということを強調して、するばかりなんですけども、そんな話を深めようというときには何か補助線があるとすれば、なんかこういうものをお勧めしたい、なんかありますか。
私自身あの、うん、こちらのお天院という場を使わせて、あお天院とお隣の大蓮寺という場を使わせていただいて行った命の年越し命の村というのがあるんですね。であのインターネットで年越し命の村、年越しの死は送りはなくて、あの年越しは漢字2文字なんですが、命の村というのを昨年末に行わせていただきました。インターネットでその年越し命の村で出てきますが、まあ、そのことについてあの秋田ご住職、大手院 の秋田ご住職が、葬式をしない寺という本を書かれていますので、そこにあの年越し命の村であったり遺族のサポートについても触れているので、あのぜひこれをご一読いただければ深められるのではないかと思います。はいはい、
2011年の2月に出ています、新潮新書から出てます、葬式をしない寺という本です。秋田光彦、大手院、そしてその本寺である大蓮寺と、の住職なんですが、ぜひ、お客さんたちがどういうふうな思いや願いを携えて、こうしたお寺に、まあ、昔のなんて言うんでしょうね、古のお寺の役割を、もう一度取り戻す恩子知心ではないか、まあ、そんなような、ことが少し、書かれているかと思います。ぜひ、一度お手に取って見ていただければと思います。そんな岡さん、さて、改めて今、そのご自身の原点である自死維持という立場、それを携えて、今後何をしていこうとしているのか、今日、大きなテーマに掲げました家族の間、その、家族というものに対する思いを、この後は伺ってみたいと思います。